福島貴博のフラット一人旅。一人旅。
こんばんは、福島貴博です。歌い手を目指し日々奮闘中でございます。だいぶ暖かくなってきましたね。本当は私もうコート脱いで歩きたいんですけど、結構ちょっとまだ周りの方たちがね来てるんで、まあその来てるんですけどね。はい、皆さん春って好きですか？この間河津桜ね、あのちょっと千葉の田舎の方に見に行って、わすごく綺麗だなって、もうこんな時期なんだなってちょっとこうほーっとしてきたんですけれども、まあ、綺麗なね季節ですよね。でも花粉がねちょっと辛い時期でもあって、まあいい季節なのか悪い季節なのか、ちょっと微妙なところなんですけれどもね。まあその年度の始まりっていうことでね、まあ頑張っていきたいなと思っていますけども、はい、今月も福島貴博のフラット一人旅、どうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回は千葉県の房総半島にある勝浦っていう町にですねちょっと行ってきたんですけれども、港町ですね。ビッグひな祭りってご存知ですか？町全体がひな祭り一色に本当になるんですよね。でこの勝浦市の、ま、シンボル的な神社、富崎神社ってあるんですけれども、そこの石段、結構ね急で長い石段があるんですけれども、そこにまあひな人形がまずこう飾られてて、まあ今までねひな人形ってあんまりこう馴染みがなかったっていうかね、馴染みがなかったんですけれども、まあちょっと迫力があってすごいな、綺麗だなと思ったんですね。じゃあこれ雨の日ってどうするのって、すぐ片付けるのって思ったんですけど、毎朝その町総出で並べてるらしいんですね。なのでもう町全体で盛り上げていこうって、まあ、思ってるんだなと。すごいですよね。そのひな人形なんですけれども、よく見ると興味深いもので、こう古いひな人形、江戸時代のやつとか明治時代、大正、昭和、そして、現代ですね、ひな人形いろいろあったんですけれども、こう顔つきが違うんですね。例えば江戸時代だとこう面長でちょっとこう目が細くて、口の中が黒い、お歯黒してるんですね。それとかなんか現代のひな人形だとちょっとこう平和な顔、ほわっとしてる感じとかですね。なんか個人的にはね、明治時代のひな人形の顔つきっていうのはすごくなんか優しさとなんか勇ましさ、なんか2つ入ってて、なんかね個人的には良かったんですけどもね。ひな人形、おひな様なんですけども、髪型とか装飾品なんかにもですね、いろいろこう個性なんかがあって、例えば大すべらかしっていう、こう上から見るとこうイチョウの葉みたいな髪型、まあ、結構こう一般的なおひな様だとね、そういった髪型をしてたりと、他には古典下げ髪って言って、ストレートでこう長い髪、紫式部みたいな髪型のおひな様だったりとかですね、他にはこう結構豪華な冠をかぶってるおひな様とか、ね、いろいろいて結構興味深かったですけどね。はい。でひな人形見た後お腹が空いたと。勝浦といえば2015年 B1 グランプリで優勝しました。担々麺ありますよね。40何店舗ある って聞いてて、まあ本当はねそのくらい40何でも全部行きたいぐらいだったんですけども、なかなか行けないので、ちょっと1店舗選んでここだと決めて行ったんですけれどもね、夫婦でちょっと営んでる昔からあるこうラーメン屋さんって感じの担々麺屋さんに入ったんですけどね、美味しかったですよ、すごく。でなんか他のお店もなんかいろいろこう個性があったりとか、担々つけ麺とかもねあったりとかね、町全体でねやっぱりこう盛り上げているなっていうのが感じられました。勝浦ちょっとひな祭りはですねもうちょっと終わってしまって来年になっちゃうんですけれども、担々麺ですとか、他にはその海もすごく綺麗で、海の幸なんかも有名なんですね。朝市なんかもとても有名なのでですね、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。
とした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね、出会った頃に言ってたね、ほころび直す青いブーケ、あなたとはしゃいだ公園で、あなたに初めて手紙を書いた、いつも私が謝り役、今度もどうせ待ってるんでしょう、あなたに会いに行ったけど、部屋の前まで行ったけど、今日は会わずに帰り、
福島貴博の最近気になったこと。まあ、先ほどひな祭りに行ってきたっていうことで、まあ最近気になったことはちょっとひな祭りに関してなんですけれども、ひな人形には関東びなと京びなっていうのがあって、まあ関東びなはまあ今一般的になってるやつです。で京びなっていうのは京都大阪なんかのおひな様なんですけれども、京びなっていうのは古来日本では中国文化の、まあ、影響で左側に、まあ、身分の高い人が座る習わしがあったので、左にお代理様、右におひな様だったんですね。でも関東びなっていうのは位置が逆なんです。じゃあなんで逆なのっていうと、これ大正天皇がですね 関わってるらしいんですね。国際儀礼、国際間の要はエチケットでは、右に位の高い人がまあ立つっていうエチケットだったんですね。なので大正天皇はその即位の儀式の時に右に立って、皇后様が左に立ったんですね。でその後、右が位の高い人の位置っていうのがまあこう習慣づいちゃって、関東びなはお内裏様はが、右にいて、おひな様が左になっちゃったんですね。他にも関東と関西、江戸と要は大阪と京都なんかではひなわ人形ちょっとタイプが違って、江戸の おひな様っていうのは5段から7段に赤い毛線引かれて屏風が立って、要は段飾りってやつですよね。あの一般的なやつです。ただ大阪京都なんかの おひな様っていうのは御殿飾りって言って、京都の御所、あれを、ああいった感じのやつなんですよ。御所みたいなやつで、その中におひな様、お内裏様、そして、まあ三人官女ですとかね、五人囃子なんかがこういるんですけれども、明治大正を通じてその大阪京都神戸なんかで人気があって、戦後には西日本一帯で流行ったらしいんですけれども、昭和30年代頃にまあちょっと関東の段飾りにちょっと押されてしまって、まあ、姿が、まあ、なくなってしまったらしいんですね。うん、で今一般的にはもう段飾りしかないんですけれども、でも個人的にはね、この御殿飾りっていうのはなんかこうね、生活感があって、おひな様たちがねその御殿の中でこう生活してる感じがあって、いやなんかいいなと思ったんですけれどもね。はい、最近の気になったことでした。さあ、エンディングの時間になりました。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カードをプレゼント。どしどしご応募ください。いやー、今月もね、ちょっと緊張して終わらせていただいてるんですけれども、4月年度初めということでね、不安や緊張なんかでね、不安や緊張で、まあ、いっぱいの方もいらっしゃると思うんですけれども、チャレンジチャレンジでですね、1年間頑張っていけたらななんて思ってます。来月も福島貴博のフラット一人旅、どうぞよろしくお願いいたします。さようなら。
した縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう。